柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、本日も柿崎監督経営する世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストラン世田よりお送りしております。3週目でございます。
はい、
今日もね、食事すごく楽しみにしてます。
ありがとうございます。
はい、
こちら本当できるだけ日本の食材にこだわってやっておりますんで、まあ、味わいも基本的にイタリアンがベースなんですけど、日本のワインに合うようにかなりこうマイルドな仕上げになってますので、ぜひ皆さんワインとのペアリングを楽しんでみてください。
はい、それでは今夜のワインの紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはサンマモルワイナリー下北ワイン寮セレクションピノノワール2019です。
うーん、
今ね、これ下北と申し上げましたけど青森県のピノノワール
ですね。ですね、
はい、
ワイナリーがあるんですね。
いや、しかもいいワインなんですよ。
恐れ山のとこですよ。
はい、青森のピノノワールってすごくいいんですよ。
自衛隊でいうと海上自衛隊の大湊基
地。ああ、そうですね。はい、
だから航空自衛隊の第42警戒群があるんですね。はい、
では乾杯。
はい、乾杯。いい香り。
まあ色はルビーな感じですね。決して薄くはないです。
あ、でも、タンニンとちょっとこのベリー系の甘い感じとバランスがすごくいいですね。
そうなんです。そうなんです。ちょっとなんていうんですかね、キャンディー香とかいうのはもう全くありませんので、なんですけど、若干そのストロベリーっぽいようなとこもありますし、タンニンは本当控えめで、酸はすごくいい感じですね。
そうですね。
あとこれも書いてありますけど、やっぱプラムの雰囲気もあるんですよ。これあれですね、日本ワインコンクール銅賞を受賞してるんですね、2022年のですね。
いや、でも分かる、全体的なバランスがすごくいいワインですね。あんまりそんな、なんていうのかな、うわーっていう感じじゃなくて、
はい、
なんかずーっと飲んでいたいような感じの、
フレッシュな果実感って感じですね。
はい、癖のないワインっていう感じかな。
さて、じゃあ今週のソムリエエクセレンス福岡が選んだ料理は何でしょうか。
はい、こちらは干しぶどうと赤ワインのリゾットの上に赤ワインでコンフィしましたマグロの頬肉と、生のフェンネルを添えたリゾットでございます。
なんかパッと聞いた感じ、またワインにバッチバチ合ってるな。
でもなんかね、今日も黒のお皿の上にこのリゾットのお米が、なんて言いましたっけ。
はい、お米は干しぶどうと赤ワインで、
干しぶどうと赤ワイン
リゾットですね。
はい、ちょっとね、赤米みたいな色してて、
はい、
ほのかに赤ワイン香ります。
確かに
干しぶどうの凝縮した感じと、
上に乗ってるのがこれがマグロ、
マグロ中とか面白いです、ね、
その上がこれネギですか。
フェンネルという、ハーブの一種なんですが、はい、
ちょっとネギっぽくね、さあとこの、フェンネル、あ、合う。
マグロはちょっと焼いてますが、そう、優しい感じに焼いてるんで、あまりこう、なんていうんですかね、焦げた感じはしないん
です。しないですね。
このタンニンにはちょうどいい。
あんまり血合い臭さみたいなのもあんまないし、
はい、
これとこの赤。
またマグロだからの。青森で、
そうですね、
取れるんで、
マグロつながりで、
バランスがいいかもしれない。
意外とこのワインを飲んだ時にこのワインと合わせる料理って難しそうだなってちょっと思っちゃったんですよ。すごくバランスはいいんだけど、あんまりこう突出もしてないし、なんか赤っていうとお肉のイメージだけど、なんか強いお肉料理だと負けちゃうかなと思ったんですけど、これがいいですね。
そうですね、当店のこのリゾットもそうですし、パスタなどでも結構ピノノワールに合うようにお作りしているものもございます。
素晴らしい。
一般的にはカモが合うと言われてますけど、青森カモも有名ですんで。
あ、そうなんですか。
はい、
カ
モと合わせるのもいいと思いますし、マグロっていうのは意外なんですけど、なかなか美味しいなと思いました。いかにこう なんだろう、こう魚介類使う場合はその臭みを消すかがポイントだと思うんですけど、このフェンネルがすごくいい仕事をしてるんだと思いますね。
リゾットも美味しいですね。これお米は何使ってるんですか？
こちらの龍の瞳という、あ、うちのシェフがあのリゾットに一番いいんではないかと選んだ米の品種です。は
い、あの粒の大きいやつね。
北海道でしたね。どこでしたっけこれ龍の瞳ってね。
岡山です
。岡山、あ、岡山か。うーん、確かに大きいですもんね、これね。いや、これは美味しい。
はい、でこうやって話してますとどんどんどんどん飲んでしまいますので飲みすぎる前に、ね、今夜も参りたいと思います。
はい
はい、柿崎雄二と戸隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、宇都さんは風鈴ってお使いになります？
うちはね、はい、あのやっぱりお茶をやるので季節感が好きで風鈴はマイナス出してますね。
あ、いいですね。
大好きです。
あの自然の風でこうチリンチリンと。
いえ、窓は開けると暑いのであのクーラーの前に置いて
なるほど、クーラーから出てくるの。
そう、クーラーから出てくる風に当てて。
そうするのがずっとチャランチャランチャランずっと。
ちゃんとあのほら、ルーバーさせて。
なるほど。
で、当たるとき当たらないときで、時々チリンチリンチリン。
なるほど、なるほど。
で、時々、夜に嫁がうるさいって言って、取り外させられるんですけど。
そうなんです。今日ですね、自分の風鈴をご紹介したくて、持ってまいりました。はい、ちょっと音色聞いてください。
いいですね。ガラスの風鈴ですね。
はい。
うん、
これはほおずき市で買ったものですけど、あのこのガラスの、 あの風鈴や風鈴の良さがあるんですけど、
うん、
あの自分 の、 あの映画の日が落ちるでもですね、
はい、
明珍風鈴というのをちょっと劇中で使いまして、
はい、
風鈴の持つ意味もその劇中なんか込めようと思いまして、
はい、
いろいろ効果的に使ったんですけど、まあ、それとはもちろん違うんですが、
うん、
風鈴の起源は約2000年前の中国らしいんですけども、竹林に吊るした青銅器の、まあ、何て言うんですかね、鐘、扇風卓というのが始まりだそうで、それがの風の向きや音の鳴り方で吉凶を占う占いの道具だったらしいんですね。
なるほど、なるほど。
自分もその日が落ちるで風鈴使うときに、その音色で、占いをするというのがあったんで、
はいはい
はい、これはストーリーの中で、家族の行き先やどうなるんだって占ってる意味もあってちょっと使ってたんですが、まさに一緒ですね。そして日本へは奈良時代遣唐使によって仏教とともに伝来して、当時は風卓と呼ばれてたそうですね。
うんうん、
はい、で寺院の屋根の四隅に吊るされたり、音が響く範囲を聖域として災厄や邪気ですね、はい、邪気から守る魔除けとしても使われてたということなんですね。ですからこの音には、まあ、占いの意味もあり魔除けの意味もあるということで、まさにその何ていうんですかね、こう邪気を払う涼しげな音織り、
音色、
はい、
うん、お茶の世界ではこういう音っていうのはですね、合図に使われたりしてまして、はい、解析が出て一回中立ちって言って外に出るんですけど、
はい、
準備ができたんで今からお茶差し上げますからどうぞもう一回入ってきてくださいっていう時に、お昼間であればドラを鳴らして入ってきてもらえますし、
はい
はい、夜であれば、
はい、
鐘を鳴らすんですね。高いカーンカーンカーンっていうので、雨が降ってたら昼間でも鐘を鳴らすとか、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、やっぱこの音ってまた日本人にとって特別のね、季節感があるじゃないですか。
はい、
やっぱ風鈴は、まあ、今のうちで言えば、常時エアコンをかけてて、別に暑くはないんですけど、やっぱり風鈴の音色を聞いた方がもっと涼しい感じがするなと思って。
ああ、わかります、それは。
ねえ、いいですよね、
まあ。科学的に言ったら何が温度変わるのかなんですけど、
はい、
気持ちから変わってきますよね。
ですよね。
で、やはりこの風鈴のいいとこは、なんていうんですかね、自分で任意で鳴らすというよりも、その時風が全く吹かなければ鳴らないと思いますし、風が吹いた時に鳴る、またその音色も吹き方で変わるというところが、まあ占いであったり、その魔除けというところのつながることだと思うんですけど、
いいですね。
本当にこのほおずき市で売ってるんで、まさにそのこのほおずき市と書いた、まあ今ではこのプラスチックなんですが、この蓋が下がってて、うん、それにこう風が当たるとこういう音色はするんですよ ね、
うん、僕はやっぱりあの風鈴のイメージはあの幽谷なんですよね。
はい、
やっぱあの夏場でも風ってあの日中じゃなくて夕方になってこうそよっとふわっと吹いてくるじゃないですか。で風鈴の音が鳴るとその暑い昼間が終わってだんだん幽谷になってくるイメージの、
はい、
うん、
わかります。自分は風鈴と、そうめんと
あ
それにあのいい、ね、
セミの鳴き声と
まあ夕方日暮らしで、
うん、
でまあちょっと視覚的にはスイカかなんかあるともっといいなと思います
けど。最高ですね。スイカかキュウリか。
まさに夏っていう感じ
ですね。夏。まあこういうので、あの、夏は夏でね、
はい、
暑い暑いだけじゃなくて、夏を楽しんでほしいですよね。
そうですね、
うん、
あの。このようにガラスの風鈴もありますし、金属でできた風鈴もあります。陶器でできた風鈴もありますんで、
そうですね。
ぜひ皆さん、あのちょっとご自身のお好みでいろいろね、楽しんでみられてはいかがでしょうか。
はい。
はい。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介していきたいと思います。本日セレクトしたアーティストは RC サクセション今野清志郎さんです。
うーん、懐かしい、
ね、懐かしいですね、
はい
はい、RC サクセションはあの今野清志郎さんを中心に1968年に結成ですね。
これ自分の生まれた年ですな、ね、こんな前から
ね、こんな前からですね。で1970年に宝くじは買わないね、有名な歌ですけど、これでレコードデビューをして、はい、で当初はフォーク系が強かったらしいんですよ、
うんうんうん、
まあ70年代ですからね、70年代というとフォーク時代ですから、はい、でその後にだんだんこうやっぱりロックに、
はい、
あの移っていって、もう僕らやっぱりイメージとしては今野清志郎っていうともうロック、ね、ジャパニーズロックの先駆けっていう ね、はい、パイオニアっていうイメージですけど、まあロックバンドに変化していくっていう感じ でやっぱり今野清志郎といえば当時のもうやっぱりあの姿ですよね、
はい、
奇抜なもうメイクとファッションと、
はい
はい、もう、あの、今のアーティストっていう人たちは意外と普通の格好してるじゃないですか。
そうですね、
あのスーツ着たり何したりとか。はい、だけど、もう本当なんかもう舞台衣装みたいなの常に着てるし、顔は顔で。
色使いがすごかったですね。
ですね。で、化粧もしてるんですけど、その化粧っていうのも今の若い子たちがしてるような、あの、いわゆる、なんていうのかな。肌を綺麗に見せるとか、そういう化粧じゃなくて、いわゆるもう熊取りみたいなね。
はいはい、
化粧をして、で、いやいやいや、うちのもう、あの、親なんかもう、あんたそういうの、あの、やめなさいって言われるぐらい、あの、今の清志郎のこと嫌いでしたけれども。
あ、そうですか。
まあ、本当すごくね、僕らの青春時代にとってみたら、うん、今の清志郎さんって、まあ、ロックの先駆けで、日本のロック界をリードした、スターだったなっていうイメージで。で、お亡くなりになったのが、
はい、
2009年なんですよね。58歳。非常にお若くして、
ね、
うん、亡くなったんですけど、当時やっぱり有名になったのが、
はい、
ザ・ブルーハーツの、
はい、
河本大翔くんが、この今野清志郎の葬儀で、弔辞を読んだんですよね。はい、で、最初すごく無礼な感じで、弔辞を読み始めたんで、みんなドキドキしたんですけど、もう、結構、まあ、弔辞の中では、今までの歴史の、これすごく感動的な弔辞だって言って、今でも、YouTube とかにも出てくるんですけど、もう本当に河本くんとか、後に育った、ロック世代の若者からしてみたら、
はい、
やっぱり今の清志郎は兄貴みたいな、やっぱり存在で、まあ彼がいたからこそ、まあ日本のそういう音楽シーンも発展してきたんじゃないかなっていうような人だと思うんですよね。まあ今の方ってもうあんまり RC サクセションも知らないでしょうし、今の清志郎も知らないんでしょうけどね。はい、でもぜひ今日はね、取り上げてみたくて。
はい、
亡くなられた清志郎さんも忍んで、いくつか楽曲も紹介したいと思ってます。
はい、
で早速ですね、一曲紹介したいんですけど、はい、RC サクセションから、1980年リリース、トランジスタラジオをお送りしたいと思います。懐かしいですね。
そうですね。
まあ、やっぱり当時、まあ、これは、楽曲としては、
はい、
1980年か。80年ですから、私なんかまだ生まれて、7歳、6歳ぐらいの頃なんですけど、 僕らまだやっぱり中学生時代高校時代とかやっぱりトランジスタラジオとか結構これ聞いてて、
うーん、今から45年前ですけどそんな古さ感じないですね。
感じないですよね。で、やっぱり僕らあのカセットテープ世代なんですよね、うん、でカセットテープに音源じゃどこで撮るかって言ったらやっぱりラジオ、
はい、
うん、で
ガチャンって
ガチャンって録音して、はい、で今日はいいの撮りたいからみたいな感じでちょっとハイポジとかね、
はい、
であのハイポジで撮ったやつからこれは自分で選曲してってあの2つカセットテープが入るデッキあったじゃないですか、カセットからカセットに
録音できるダブルデッキってやつですね。
ダブルデッキ、はい、あれでダブルデッキで自分のお好みを入れるときはメタルテープを入れて撮るみたいな。
おお、うん、そうですよね。なんか東芝かなんかからそのそういうダビングのためのなんかカセットデッキ出てました。
ありましたですよね、はい、でみんなウォークマン持ってて、はい、僕なんかもう本当にあのソニーのちょっとあの重たいやつだったですけど、はい、あなんていうあのやつか忘れちゃったですけど結構がっちりした音質がすごくいいやつでやっぱそれ持ってましたよね。
いや改めてテープいっぱいあるんですけどちょっとなんか CD に焼き直したいなと思いますね。
うんうん、本当に思いますね。いやでも本当ね色褪せないですね。
そうですね、
この時代の曲っていうのはね
本当に。
で、まあ、さっきもちょっと言いましたけど清志郎さんが出てきた時にもうすごい奇抜な格好で化粧して出てきてまあ多分あの親世代からはうちらの時の親世代からは不評だったと思いますし学校でロックとか禁止されませんでした？
ああ言ってました、
でしたよね、先生がロックとかは不良の入り口とか言われて、
はい、ロックを聞くなとか
聞くな、
はい、うん、ロックっていうかロックンローラーって言ってましたよ自分の先生が
ロックンローラー
ロックンローラーはダメだって言ってました。
そうだからあの文化祭とかでも、はい、軽音部みたいのがロック系の曲をエントリーするとあの事前審査で先生から弾かれる
って ありました、うん、文化祭でロックダメでした。
ダメでしたよね。もう RC サクセッションなんか絶対アウトなんですよ、はい、だってね今の曲だって、はい、おー授業をサボって、はい、イエーからですから、ね、絶対アウトですみたいな。でそんなね今の清志郎さんがまあ、RC サクセッションとしても活動してたんですけど後々のシングルでもいろんな活動をしててそのシングルの時でちょっと活動してた曲を、はい、もう一曲はお送りしたいんですけれども、はい、今の清志郎さんとですね以前この番組でもご紹介したあの YMO の、
はい、
坂本龍一さん、この二人で、作詞作曲編曲した曲をね、
一緒に作ってるってことですね、
はいはい、で資生堂の口紅ですねルージュのキャンペーン CM ソングになりました、うん、いけないルージュマジックお送りしたいと思います。今野清志郎と坂本龍一でいけないルージュマジックをお送りいたしました。今週は今和の清志郎をピックアップいたしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。サンマモルワイナリー下北ワイン両セレクションピノノワール2019いかがでしたでしょうか。
いやこのピノノワールの全体的なバランスがすごく良かったのと、うん、さっきのリゾットすっごく合いましたね。
あ
素晴らしかったですね。
もうシェフもソムレも喜ぶと思いますね、
は
い、
うん、ぜひあの皆さんにもこちらに来て、うん、あのセタのリゾットとピノとチャレンジしてもらいたい。
あのあまりこう濃厚なピノノワールではないので本当に日本の食材と合いそうです、
うん、そうでしたね、
はい
はい
はい、サンモモルワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろんあなたが好きな映画や音楽ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
はい、本日も私が大好きな世田谷区池尻にあります世田谷ワインレストラン世田よりお送り出しましたが来週は最後ですね。
はい、
はい、もう一週だけこちらからお送りする予定です、はい、ぜひ来週もお楽しみください。
はい、ぜひお店の方もねあの皆さんお越しいただければ幸いです。
ぜひ
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。